音楽朗読劇タナトス公開直前稽古場対談、この対談はいよいよ今週末8月1日2日に生配信公演が行われるリーディングハイ第5回公演タナトスについて稽古を終えたばかりの、早見さんと梅原が、原作脚本演出の藤沢文夫さんとあれこれお話をするという企画です。ということで、こんにちは、エドムントアインハルト役の梅原雄一郎です。そして、
はい、皆さんこんにちは、ルナワルポール役の早見沙織です。
タナトス原作脚本演出の藤沢文夫です。
お願いします。ということで稽古が終わったばかりなんですけれども、
はい、なんかこれ何ですかね、構成台本に書いてある緩めのテンションで同じ。緩めのテンションで何を話しましょう。
そうですね。まずはじゃあタナトスという作品のあらすじの方を早見さんから、
は
い、
お願いします。分かりました。ということで読み上げます。
お願いします。
はい。1899年、霧の都ロンドンは幽霊船事件の話題で持ちきりだった。事件の鍵は唯一の生存者である彼女の記憶の中に。1899年、大富豪アーサー・ポールが個人所有していた豪華な船が見るも無残な漂流船として発見された。生存者はたった一人の女性、他の乗組員の姿はなく女性は記憶を失っていた。この事件は幽霊船事件としてロンドン中を駆け巡った。すべての答えは封印された彼女の記憶の中にある。天才心理学者エドムント・アインハルト、スコットランドヤードのデイビッド・スウェイン刑事が挑むサイコサスペンス、彼女の記憶は再び海を漂流するということですね。
ありがとうございます。
早見さんが読むとサスペンス感ゼロになりますね。
なんかちょっと穏やかに読
む。すごい、幽霊船という言葉も爽やかに
聞こえる。なんか、ね、驚々しく読めばよかったんですけど。
美しい声ですね。さすが。
サイコサスペンスなんですね。
そうですね。僕が実は多分サイコサスペンスというかサスペンス自体、今まで29作オリジナル書いてきてるんですけど、これ一作だけなんじゃないかな。
すごい。
そうなんです。あとはなんか大体ね、なんかファンタジーだったり泣ける系だったりとかそういうのが多い中で、
レアですね。
サイコサスペンスは。
サスペンス自体はお好きなんですか、藤沢さん。
うわ、好きですね。なんかやっぱなんか刑事コロンボだったりなんか、
ああいいですね。
ね、アガサクリスティとか読んでましたけど、なんか結構サスペンスってもういろいろ出尽くしちゃった感じがあって、なんか。たくさん書こうにも、もうこれも人がやってるし、あれも人がやってるしっていう中で、あ、今回のこの手法はやってないっていうのが唯一このタナトスだったので、そうなんですよ。
再演な
の。再演なんです。あの再演なのと、あとこの作品の面白いのは、三部作というか姉妹作があって、その一つなんですよね。だから タナトスっていうのは、まあ、ギリシャ神話の死神、死の神様なんですけど。ヒプノスっていう双子の兄弟がいて、それはもう眠りの神様、でヒプナゴギアって作品があって、なんかそれとあともう一作、まだこれ世に出てないんですけども、この3つで3部作みたいな。
なるほど。それあれですもんね、原作というかその脚本中にも出てきますもんね、神様の名前が。
そうそう、だからそうなんですよ。
なるほどなるほど。
つながりがいろいろとあって、2つ見てると、ああなるほどみたいな。
なるほど。
面白いですね。
お二方はサスペンス的なことは今までは。
僕は昔は結構小説とかで読んでましたね。横溝正史とかが好きなので、
どす黒いの読んでますね。
金田一シリーズが好きで、
なるほどなるほど。
あとそれこそ本当にコロンボとかも好きで見てましたね、昔は。
そうですよね。
でも本当にあの昔の金田一シリーズの映画とか、結構好きでしたね。見てましたね。
え、演じられることは？
どうなの？ここまでしっかりっていうのは、まあ、朗読劇自体私そんなに数をやらせていただいたことがなくて、こういうふうにロンドンの、ロンドンで繰り広げられるサイコサスペンスっていうのは、ほとんどないですね。
そうですか、
はい、そうですね。
え、初めての朗読ってわけではないです。
初めてではないんですけれども、はい。
でも結構ちょっと特殊だから、梅原さんはね、もう何回も出てるから、
そうですね。
はい。なんか今回はそんなに炎に炙られないし、ちょっと安心してる。
梅さん炙られてたんですか？
炙られましたね。
危うい。
いつも逆に 新鮮ですね、うん、この少人数というか3人っていう。
確かに今までの公演って結構人数が、
うん、ちょっと大規模な感じで
多いんですよ。
ドンパチしてますからね。
そうそう、なんだろう、セリフに、はい、要は爆薬の音がちょっと大きいのでセリフ張り気味でお願いしますとか、なんか声優さんに頼むオーダーの仕方じゃないオーダーを
ドンパチしてますね。確かに
今回はそういう意味ではすごくね、3人で
静かですね。
そうですね、割とリアルめな感じでできるのかなとは思いますけど、うん、
どうです、なんかそのまあ、まあこれからね生音が入ってのお稽古も入るんですけど、
なんかやっぱり音楽によって空気感がもうガラッと変わっていくっていうのがまさに音楽朗読劇のなんか醍醐味なのかなと思って、これからあの私たちも生バンドというか生楽器の演奏とともにリハーサルもさせていただくことになりますけど、また多分違う風になっていくんだろうなっていうのは、
なんかあの早見さんの声の早変わりがね、こうどことは言えないですけど、なんかすごいですよね。
いやもうあれもドキドキしますよね。なんか来るぞ来るぞって私も思いながらやってますけど。
そうですよね。
ね、結構普段が結構お綺麗な声でやる芝居が多いじゃないですか。
確かあそこまでこうガラリと、ね、
なかなか聞けない。
確かに、でも本当楽しいですね。やっぱりこういった役柄っていうのはもう。もう良かったみたいな、この仕事でやったみたいな楽しさありますね。
あ、本当ですか、良かった、良かった、
本当に楽しく。でまたあの人男性2人も全然性格が違って、はい、
そうですね、
対照的ですよね。
こんなになんかこういわゆる探偵役の謎解きって大変なんだなって、はい、思いましたね。恐ろしい文字の量がもう
長台詞をね、
うん、そうなんですよね、
ちゃんと相手が理解できるようにかつ早口でみたいな。
そうなんですよ、やっぱ頭のいい人間だから早口でやらなきゃなっていうのもありつつ、舌が回らなくなったらもうやばいので。
梅原さんって基本的に噛まないですよね。
いやいや今日も結構噛み噛みだった
から。いや読み違いはあったけど
噛んじゃいますよ本当に。これは難しいな。
あんなの噛むうち入らないですよ。
いやいやいや難しいですね。ちょっと
そうですか、
藤沢さんの作品、まあ、いくつか僕出させてもらってるんですけど、はい、頭のいい役が多くて、
うん、
だって頭のいい声ですもんね。
いや、そうなんですかね。でも今回は本当最たるものですね、天才の中でも。
そうなんです、うん、確かにもう全部先回りして分かってる
よね。そうですね、
それにこう対抗するデイビッドもまた全然空気が違って。
そうですね、人間力がある、
ね、確かに人間力
デイビッドの方が
確かに、
うん、今回ダブルキャストってこともあって2つの違うデイビッド楽しんで
る。本当面白いですね、全然お二人が違う、うん、同じ役なのに
全然
違う感じで、
津山さんと比べると、鈴木さんのやから感が半端なく
やから感面白いな。
確かにそうですね、お酒感がすごいあって、
お酒のシーンすごい、
う
ん、
そうそう、お酒のシーンに命かけてる感
じ、うん、面白 い、
いや
実際飲む人の芝居ですよ ね、
そうですね。
確かに生々しい、
生々しい、
いい感じのリアルさがあって、ちょっと楽しい。受け手のルナもきっとそれによって
変わってくる、
変わりますね、
かもしれないので、うん、私も楽しみでございますが、うん、で もこのまま行くと全部喋っちゃいそうって今私もネタバレ全部喋っちゃいそうって。
サスペンスって喋ってると結局ネタバレしたくなる、
したくなってきますよね。
確かに、
ちょっと結末はね、舞台の本番をご覧になって、ね、うん、
見ていただければ
と思いますが、はい、
ということで、まあ、リーディングハイといえば派手な演出と音楽の生演奏が印象的ですが、うん、
はい、
まあ、そうですね、今回は3人縛りコンパクトなので、うん、炎や爆発はないんですけれども、
はい、
リアルな感じでできたらいいなと。
そうですね、うん、なんか雨の音とかもやっぱり綺麗に入ってるような、うん、
そうですね、はい、SE とかあと今回はジャズで、
はい、
まあ、生演奏で即興が
最高かって思いました。
そうですね、
はい。
それを僕らの後ろでやってくれるってことですもんね。
毎回少しずつ違うでしょうね、曲は、ね。そこは。
アドリブですね。
アドリブですね。
それが気になっちゃって、ちょっとお芝居どころじゃなくなっちゃいそうですけど。
バーのシーンがね、多いから。
そうですね。
バーで謎解きするみたいなのが多いから、
う
ん、そうですね。
あ、あのバーも実際に
あるんですよ。テンベルスっていう、
あ、あるんですか。
あって、実際切り裂きジャックがそこで飲み食いしてたっていう。
面白い。
すごい歴史がある。
そう、あとは今ではお化けが出るっていうことで観光名所になってますね。ロンドンでお化けが出るとすごい人気が出るんですよ。そこ、あ、みんな見ます。
独特の街でもありますもんね。そう、そういうこう、
あります、あります、う
ん、未確認生命物体が出ると栄える街みたいな感じ、うん、
あります、あります、ね、ネスコとかね。
そうです、
たくさんあります。へ、
面白いです
ね。なんか19世紀のロンドンってすごいダークな魅力が盛りだくさんっていう。
そうですね、確かに
面白いですね。ちょっとその世界観も一緒に楽しんで、
あと衣装ね、楽しんで
しょ。衣装本当に素敵ですよね。
毎度毎度本当に素晴らしい衣装を作ってくださっていて、
そうなんです。今回ね、ちょっと残念なのが、衣装を今までは YouTube で皆さんに事前にお見せできてたんですけど、今回は本番しか見せられないという。
そうですね、
そうなん
ですよ。あんだけがっつり作って、
なんかもう全身フルで回転して見ていただきたい。
ああいうドレスってだって着る機会なかなか
ないで
しょ。
コルセットみたいなパチってしまってたので、ね、しかも布がもう豪華なので、重くてすごい重量感があって、こう昔の人の大変さを感じました。
そうなんですよ。梅原さんちょっとドラキュラ入ってますよね、あれね。
そうですね、ロングコート的な感じになっているので、
襟がハイで、そうなんです、なんかドラキュラマフラーみたいな。
結構じゃあ本当にクラシカルな感じで。
そうですね、
楽しみ
だ。やっぱ衣装がつくとまた変わってくるところはありますよね。気持ち的にも
入り込めますね。
結構ね、ありものじゃないので、なんかいつもその東宝さんのね、衣装部が本当出店とかいつも作ってるチームが参加してるので、
豪華な
豪華な
感じの楽しみですね。
はい。ということで、稽古も佳境であと数日で本番を迎えます。生配信の視聴チケットは E プラスにて販売中です。
はい、デイビッド・スウェイン警部はダブルキャストになっており、8月1日土曜の夜の1公演は鈴木達久さん、8月2日日曜日昼夜の2公演は福山潤さんが出演されます。配信にはアーカイブ視聴期間があるので、リアルタイムで視聴できない方もご覧いただけます。どの公演を見るかにもよってまた全然違いますし、でも全部見てもらいたいです、
全部見てもらいたいし、はい、ぜひ、まあ、ダブルキャストなのでね、
はい、
梅原さんがどれだけ球を打ち返していくか、違う球が来た時にっていうのはちょっと、
そうですね、そういうところも楽しんでいただければ
楽しみです、
はい、お願いします。まあ、早見さんと僕は頑張って3公演出演しますので、はい、皆さんも頑張って3公演見てくださいって
。すごい、いろんな意味で頑張って
る。この文章。ということで、まあ、最後にですね、ご覧になる方へメッセージをお願いしますということで、まず藤沢さんからお願いします。
まあ、サスペンスはなんかもうなんだろう、エンターテインメントの王道というか、ね、舞台が終わっちゃったら怖かったねってなんか、ね、なんかウキウキワクワクしながらそのまあ、テレビの前で見ていただければなと、あまりそんな難しいことを考えずに、ただ純粋に楽しんでいただければなというふうに思います。はい、
ありがとうございます。はい、それでは早見さんお願いします。
はい、お稽古も回数を重ねて、どんどんどんどんこうみんなの息とテンポが合っていくのを肌で感じています。まあ、個人的にはとてもとても面白い役柄なので、ね、私がいろいろまあ、ちょっと皆までは言えないけれども、きっと楽しんでやってるんだろうななんてのを想像して見ていただければと思います。世界に入り込んでください。ぜひぜひご覧ください。はい、
はい、そうですね、今回は、まあ、配信ということで、まあ、いつもならば、皆さんの前で生で、お届け できるんですけれども、まあ、でも逆に言えばそうですね、そのテレビの前やパソコンの前で見ていただいてもきっと楽しめる作品になっていると思います。本当にあと数日で本番なんですけれども、緊張しております。今まで藤沢さんの舞台いくつか出させていただきましたけど、一番緊張しております。
そうなんだ。
何せセリフ量が多いっていうのやっぱり緊張しますけど、頑張ってアインハルト、演じたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 ということで、梅原裕一郎、早見沙織、藤沢文夫による音楽朗読劇タナトス稽古場対談でした。
本番でお会いしましょう。
ありがとうございました。